小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三太悟です。2018年3月29日の番組です。前回お話ししましたアカデミー賞も、もちろん大きなことだったんですけれども、はい、この2ヶ月での話題といえばやっぱりピョンチャンでのオリンピック、そしてパラリンピックだったんじゃないかなと思いますけれども、
まあ、オリンピックから見ますと結構長い期間ね、この話題がずっと、続いていて、特に近年ね、パラリンピックの注目度っていうのはものすごく高いですからね。
そうですね、どんどん高くなっていきますし、ちょっと前の話になりますけど、ロンドンパラリンピックは、史上初、パラリンピックのチケットを売り切ったっていう国なので、やっぱりこれは東京2020も、続いてほしいななんていうふうに思いますけれども ね。
なんか、一つのなんか説によると、将来パラリンピックの方が人気出るんじゃないかっていうね。
それは結構実は言われてい
ることですよね。言われていますよね。やっぱり人間かけるテクノロジーだし、いろんな意味要素があって、実はパラリンピックっていうのは、やっぱりある意味世の中の自然な流れでよりこう注目を浴びていったり、当然パラリンピックのアスリートっていうのもね、注目度がどんどん高くなっていくという、
そうですよね、
と思うんですが、三太さん実はパラリンピック非常に深く関わっておられるという
僕実は日本財団のパラリンピックサポートセンターという、まさにパラリンピックを盛り上げようという
文字通り、
はい、組織とこの1年ぐらいずっとイベントやらせていただいていまして、日本中飛び回ってパラスポーツの啓蒙を、元パラリンピアンのメダリストの人とか、障害者スポーツで頑張ってる方と一緒にやったりとかってやっているので、
やってるんだよね。
僕の中ではパラリンピックが今すごく熱い。
そうでしょう。そうでしょう。で、なんか収録前に話をお聞きしてたら、結構ね、パラリンピックのアスリート、パラリンピックのアスリートってのはやっぱアスリートって言うんですか。
アスリートです。
アスリート、アスリートの方々とも直接お会いしてっていう。
そうですね。やっぱりなんかメダリストの方とか、今これからすごい記録が期待されるんじゃないかみたいな人たちと会いますと、すごい刺激をもらえますよ ねえ。
そうだと思うんだよね。で、もちろんオリンピックのアスリートたちも素晴らしいんですけど、なんかやっぱりそういう刺激だったり、こう勇気元気みたいなものがすごくそのパラリンピックのアスリートからはいただけるって。私ね、これテレビで、インタビュー見ただけなんですけど、スノーボードの
グリム君
、はい、ね、グリムさんって会ったことあるんですよ。
いや、グリム君は会ったことはないんですけど、
ちょっとびっくりしましたね。
いや、彼はすごいですよね。
ご兄弟ね、有名なスノーボーダーで、
で、彼もそっちの健常者の方のスポーツで、スノーボーダーで期待されてたんですけれども、怪我をされて、で、パラの方に転向して、
今というかちょうどこうパラリンピックの時にはいわゆる
代表にも選ばれました。
代表にももちろん選ばれたし、で、非常になんかね、もう話してる内容がインタビューで、前向きなのは当然なんだけど、なんかすごく、なんというんだろう、ちゃんとしてるって言い方はあれですけど、すごいな、この人よくなんか自分が見えてる、自分を取り巻く世の中が見えてる、自分っていう人間ができることで世の中にどういういい影響を与えられるかっていうようなことの角度からも見えてるみたいなね、ところを非常に感じましたね。で、やっぱりその健常者というか、その怪我をされる前もすでにもうスポーツの世界で脚光を浴びていて、言ってみれば、普通の人にもずっとそのスポーツの世界で上の方におられたわけじゃないですか。そこで怪我をしてしまうと、なんかこうガクッとね、
いや、もう普通に考えたら絶望みたいな、
来てしまってもおかしくないようなところから、 いろんな競技を試して、自分にどんな競技が、じゃ今の自分にどんな競技が合うんだろうっていうことを試した結果、スノーボードっていうね。
いやすごいことですよ
ね。で、宮田さんに見せていただいた、あのチェアスキー、
アルペンスキーのチェアスキー
のやつですね。アルペンスキーのチェアスキーのあのめっちゃかっこいい動画の、あの3人の方もなんかすごいじゃないですか。
そうなんですよ。ちょっと前に公開されたチェアスキー選手の、パラリンピアンたちの動画を小坂さんにお見せしたんですけど、かっこいいんですよね。
かっこいいんだよね。
こう彼らのメッセージが動画に込められてるんですけど、あの両足がないことが最大の武器
とかね、
あと事故前の自分は塔に超えているとか、い
や あの事故から始まったんだみたいなね。
そうなんですよね。
そういう感覚がそのグリムさんのインタビューにもすごいあって、でやっぱりね、とはいえあの事故で突然その自分が今まで普通に動かせてたものが動かせないっていうのは、そこを乗り越えていかなきゃいけない、さっきイミジクもね、事故前の自分を塔に超えてるみたいな言葉がありますけども、その超えていく過程っていうのは多分すごいものがあると思うんだよ ね、 よね。
いきなりその直後絶対にポジティブだったとも思えないですし、
思えないしね。
で超えてきたものがすごいから、やっぱりこっちにもらえる刺激というか、ありますよね。
輝いてるものが。ちなみにね、そのインタビューで、またグリムさんの話なんだけど、グリムさんはどうやってそのやり抜いているかっていう、なんかちょっと自分変なこと言うかもしれないんですけどって前置きをしつつ、誓約書っていうのを書くんですっていう。
自分だけの誓約書、
自分に誓約書書くらしいんですけど、それはなんかそういうなんか自分にチャレンジを課す、何かにチャレンジしてここまでやってのけるみたいなことを決める、その一番重要な、ある意味それでやるかやらないかっていうのは人生の分岐点じゃないですか。でそこで頑張り抜くか抜かないかって分岐点だと思うんだけど、その分岐点にブラックグリム君っていうのが降りてきて、ブラックグリム君が誓約書書けって言うんだって、
ちょっとしょ少々変なこと言ってます
僕とブラックグリム君のことでそれ会話をしてでそれはどうすんの、いつまでにやんの、どうやってやんのってこうブラックグリム君が聞くので全部答えて、じゃあいつまで、あじゃあ誓約書書いてみたいなね。でそれできなかったらどうすんの、あ丸坊主になります、じゃあ丸坊主と書いてみたいな。
なるほど。
そういう会話を自分とブラックグリム君の間でやって、それで誓約書を交わすっていうことをおっしゃって
るんですね。
やってるんですよ。
じゃあブラックグリム君とはいえ決して自分の邪魔をする相手ではない。
そう、そうなんですよね。これでも本人は本当に降りてきてその会話があるっていうことをしきりにおっしゃっていて、でまた普段はいないんだけど、あのそのやったのかみたいな頃にはまたシュッと来て、
なるほど、
ね、で
なるほど、
まあいろいろと今も誓約書はあるらしいんだけど、今のとこどうなんですかってインタビュアー聞いた時に、あまだ丸坊主になってないんでみたいなね、やり抜いてるってことだね、やり抜けているってことだね。そうで、あの前回の番組であのアカデミー賞を取られた辻さんのお話をしたじゃないですか、
あ
のメイキアップアーティスト、特殊メイクのね、あの辻勝弘さんもうなんかやってやり抜いてみたいな話が出てたじゃないですか、であの覚えておられると思うんだけども、まあその天才、自分のお師匠さんというか兄貴分というか、そのリック・ベイカーさんもまあいわゆる天才なんだけど、で自分もまあアカデミー賞取るほどに上り詰めたんだけど、言ってみればアスリートだと、まあそのメダルってことになるし、まあ金メダルがアカデミー賞かなと思うんだけど、まあ同じだと思うんだよね。でそれ非常に共通していて、でもそこまでたどり着く人、天才って呼ばれる人はね、もう一回前回の話を言うようだけど、本当にちゃんとやってるんだと。
そうですね、
最後まで残ってるのは俺なんだと、ね、でみんなそこが分かってないっていう、でもそこが分かればというか、そこなんだと、一つの重要な鍵はそこなんだってことが分かれば、その特殊メイクは特殊メイクの世界で、スポーツはスポーツの世界で、やっぱりなんか自分を超えていけるっていうことだと思うんですよ。そしてそのまあね、地位を目指してやってるんじゃないと思うんだけど、前回 の, その辻さんでも好きだからやってるってとこがあったけども、なんかその我々がこうやってアスリートの姿から元気をもらえる、元気や刺激をもらえるような、なんかその人生の燃焼の仕方っていうかな、 でそれがこれグリムさんもインタビューで言ってましたけども、おっしゃってたけども、あのやっぱり彼が本格的にそのパラのスポーツにのめり込むきっかけになったのは、たまたま自分がやった競技を見た方が、あの YouTube か何かかなで見た方がやっぱりすごく勇気をもらえたっていう、なんかあのコメントを返してくれたかな。でそれで自分がやりたくて競技やってるんだけど、でも自分がやってる姿を見て、そういう風に人にいい刺激、いい影響を与えられるんだって、やっぱすごいモチベーションだったっていう。
なるほど。
ね、
あのとてもじゃないですけど、やっぱ世界一とかアカデミー賞とか、あのそういうところまで行けるとは思えないっていう、もう枷を自分に貸しちゃってるのとあれなんですけど、でももうとてもじゃないけど思えないんですけど、なんか一個ぐらいやり抜くっていうハードル、自分なりのハードルは超えていかんとなという。
そうなんだよね、
すぐ下げちゃうんですよね。
まあ、自分を超えるっていうかね、自分で自分を超えるっていうかね、
うん、
やっぱそれって、まあ、あの繰り返しになるようだけども、やっぱりこの、グリムさんもいろんな競技を事故後試してみて、で自分に合うものっていう言い方されてましたけど、やっぱりある意味自分にフィットしてるって意味でもあるだろうし、自分が楽しんでやれるっていうこともあるだろうし、やっぱそういうところって一つやり抜ける要素だと思うし、あの自分という人間の命をこう燃焼させて、それが他者のためにもなっていくことで、何かこう社会的な価値も生まれてくると思うんだけども、やっぱそれって自分に今合ってるっていう言葉遣いをしたけども、自分に合ってることじゃないとちょっと難しい気もするし、でも合ってるからといってやっぱりやり抜かないと何にもなれないしっていう、そういうね、自分に誓約書書くみたいな、そういう行為で生きていくことによって、まあ確かにアカデミー賞取れるかとか金メダル取れるかって話じゃなくて、やっぱり自分を燃焼するっていう、それがなんか人に周りにいい影響を与えていく、結果的に自分の社会的な価値も上げていくっていうことは、もちろん特殊メイクやアスリートの世界の話だけではなくて、僕はまさにビジネス、仕事っていうものがそういうもんだと思うんですよね。
小坂さんはご自身のハードルはどうやって超えてらっしゃるんですか？
やっぱりね、こういう辻さんとかグリムさんとかのインタビュー見聞きして、やっぱり自分の中にも誓約書的なものあるな。
あ、ブラックユージさんがいる。
ブラックユージさん来てやっぱりなんかね、何かが自分を、今の自分を超えるように突き動かすものもあるんですよ。
なるほどなるほど、
やっぱり現状が、まあ、その辻さんほどじゃないけれども、私も、まあ、ここ数年ものすごくまた新しいことに、を一生懸命手掛けているんだけど、それはそのやり始める頃に自分の状況って悪かったかって、そんなことはすごくなくて、もう満足、十分満足できる状態だったし、まあ収入も十分あったんだけども、でも自分を突き動かす自分がいるんですよ。でもそれって満足度の高い状況にあるがゆえに、まあでも今現状でいいんじゃないのっていうところに行きがちなので、そこはやっぱり自分を突き動かす自分の声に耳を傾け、でも逆に言うとそこに挑んでいくって、やっぱり結構しんどいんですね。ですからやっぱりブラックユージ君誓約書書くみたいなね。
いや、小坂さんですらニュートラルに何でも超えていくわけじゃないんだよってことですよね。
いやそうですね、
乗り越えてきてるわけですよね。
それはないと思うんですよ、これはもうアスリートから何からアカデミー賞から全部一緒だと思うんですよね。そのチャレンジをしていくってことはまた山登りが始まるってことだと思うんですよ。でもなんかね、それがそう生きるように、なんか本来人の遺伝子っていうのはインプットされてるんじゃないかと思うほどに、思うほどに、そう生き始めた人はそう生きられるじゃないですか。だからそのスイッチをね押す、それ絶対しんどいので、やっぱりこういう成し得ている人たちが幾度におっしゃるようなことは大きなヒントで、ヒントもらったからといってもうやり抜くとか、やってやってやってやってやるみたいなねことが楽なわけでは全くないから、やっぱりこういうところにこう手がかり足がかりを持ちながら、ちょっとでもね今の自分を超えていって、 もっと言えばそれが何か自分以外の誰かにもいい影響を与えられたら、それはグリムさんのきっかけにもなったように、また自分が自分になんか火をつけられる循環が始まっていくと思うんだよね。
なるほど、
まあ、そういうね、なんかそうだなっていうこと自体をああいう人たちの言葉だったり、
はい、
まあまあ背中から教えてもらえるってこともありがたいことだなというふうに思いますよね、
はい
はい、
まずは自分のハードルを一つずつですね、は
い、そうですね、
ありがとうございます。それではここでお知らせです。各地で開催中のワクワク系マーケティング実践会体験セミナー、ワクワク系マーケティング説明会ですが、次の開催は4月12日木曜日が新潟開催、4月25日水曜日が東京開催、そして5月16日水曜日が大阪開催となっています。もしかすると5月にもう1件地方開催ができるかもしれませんので、小坂さんのホームページ小坂雄二 .com で随時ご確認ください。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三尾田悟でした。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学 Presented by オラクル。